久々に始まりました。この時が
始まりましたね。
まあ、まあ、改めて自己紹介を。で、僕がドクターピースです。
私が D ロックです。
ということで、まあ、新たに始めたっていうのがこのポッドキャストということで、まあ、今まではレイディオスタイルっていうことでラジオ形式であったんですけども、やっぱりどうしてもどことなく映像が目につくようなコンテンツスタイルになったのかなっていうふうに思っております。で、まあ、随時12月からブログがアップされていく感じになってたとは思うんですけどもね、一応僕のドクターピースラボというブログでこのポッドキャストも配信していくという形になります。で、このポッドキャストから、まあ、ポッドキャストの版はゆるゆるタイムの、まあ、前身のゆるゆるタイムがありまして、このゆるゆるタイムがシーズン1と。で、ここがシーズン2とただ表現するのではなく、僕らにとっては新たな、またステップということで新しいタイトルをつけたいなというふうに思っております。ということで、まあ、タイトルの発表をさせていただきたいというふうに思っております。その名前は竜の調べ。
おお、かっこいい。
で、竜の調べということなんですけども、竜は沖縄、まあ昔は琉球と呼ばれてた時代があります。琉球王国という時代がありました。で、そこの竜ですね。で、竜っていうのが、まあ、D ロックさんと出会ったのが僕が熊本なので、熊本を、竜と、熊本の熊を竜って呼んだりするんですね。
そうです、はい、そうです。
まあ、これは地元県民だけじゃないと多分知らない読み方だとは思うんですけども、
そうです、はい、
そこの、を合わせて竜での調べということで、まあ、いろいろなタイトルネーミングをつけようかなというふうに考えていたんですけどもね、これがいいんじゃないかって僕が候補を出した中で D6 さんと話し合った結果ね、これに竜の調べがしっくりくるなというふうな感じで決まりましたよね。
音楽番組ではありませんけどね。
まあ、そういうことです。音楽番組ではありません。
ま、
で、そのね、うん、D6 さん、ツッコミを。
俳句の番組ではありませんから。
え、ね。
俳句を。
はあ、俳句ね、俳句。
俳句の番組。
まあね、まあ、日本人的で、和的な要素。
そうです。もう、
まあ、一応忘れずにっていうところもね、僕らはやっぱ日本人であるということを、やっぱ、ね、そこは外すわけにはいかないっていうか、もう外せない。それは火星ではなくてね、それがあるからこそのなんかパスポート的な感じで利用していきたいな。ということで、スタイル自体はね、ゆるゆるタイムと何ら変わりません、実際。まあ、ゆるい感じとかね。で、さっきメモしたことがあったんですけど、まあメモって言っちゃってますけどね。この番組はね、長く、そして深く、そしてゆるーくね、語っていこうという、そういうコンセプトのね、番組で。で、まあ、中心は世の中の表現とか、または生活に役立ちそうな情報から考え方とか、また哲学的なちょっと難しいところまで柔軟な発想を得るための僕らの機会であって、それを聞いてる側の人はまた利用していただきたいなというふうに考えております。
めっちゃ真面目なんです。
まあ、D6 さんも何か考えとかありますか？
いや、僕はなんかこうただ日々をのんきに暮らしてるだけの身の上ですから。一応、
まあね、
うん、一応ちょっと大学の方で 先生をやらせていただいたりとか、いろんな仕事を掛け持ちしたりとか、まあそういう感じの人間ではあるんですけれども、ここでは弾けたいと、そう思っております。
ね、まあ、それがね、僕らが、ね、表現の源として、ね、やっていけたらな、という感じで、ね、はっきり言って、あらかじめ断っておきたいことがあるんですけども、僕ら二人ははっきり言って、話がうまくありません。正直言うと。ね、うまくないんですよ。だけど、ポッドキャストっていう、ね、話だけで何とかするっていう、そういう番組をやろうとしているという、まあ、ある意味、チャレンジャーであると。もう、チャンピオンじゃないですよ、僕らは。まあ、そういうスタンスでいるからこそ、わかる、視点とかもあるし、話がうまいから、もう自信を持ってこれこれやれるみたいな、ね、キャリアの人たちもいますけど、ポッドキャストっていうのは、まあ、そういう人も、ね、新参者も普通に参加できるというプラットフォームであるので、そこを僕らは利用しない手はないなと。で、そして、まあ、僕なんか、ね、半自営の人間なので、まあ今出向してるという形で一応ね、外に出てるっていうね、そういう気持ちでやってるんですけども、ね、D6 さんはまあいろんな仕事掛け持ちということで、ね、もう半端ないバイタリティですけど、まあ、ね、そこは僕としてはそのビジネスにつながればいいなとかいうところもね、少なからず思ってる部分はあるので、だけど楽しみたいなっていうのが、まあ第一ですね。第二に、まあ仕事につながればいいかなという感じですね。
ですね。
うん。冷めましたかね。この話全然してなかったので。
真面目だ、真面目だ。
いやいや、いやでもね、話がうまくないと、ね、僕が考えてることをこのポッドキャスト聞いてもらわない限り、やっぱ伝わらないなっていうか、ね、やっぱ自分では独特と思いたくないんだけども、やっぱ一般常識っていうのはなかなかその合わせていくのが難しいタイプの人間なので、なんか真面目っぽく見えるけど、実際は頭の中で真面目じゃなかったみたいな、そういうね、ギャップ感とかもちょっと捉えてもらいたいな、というふうに考えてます。
わかりました。
いやでも D6 さんはね、もうやりすぎていうぐらい仕事やってるんで。まあ、仕事の話はね、軽く置いといて、もうここは、どちらかというと、遊び的な気持ちだけども、ね、世の中に対して考えるってことは、やっぱり、真面目に取り組まないとできない要素ではあるので、ね。まあ、いつでも全力の、ね、感覚ではあるけども、なんかちょっと、ゆったりとした、やっぱゆるゆるタイムの、ね、光景ではあるので、悠々の調べっていうのは、うんね、タイトルがなかなか出づらいっていうか、まだ慣れてないので、僕らも。
ねタイトルがね。うん、全然、何だった
っけ、ね、かっこよすぎて、ちょっと荘厳になりすぎて
そうそうそう、
まだ僕らのクオリティが追いついてないっていう。
そう、うん、もうちょっと、おごそかな喋り方した方がいいのかな、いいのかしらとか言
う。だけども、そこの昔のね、あえて、流々っていう感じで、ね、今は普通に熊本県、沖縄県っていう感じですけども、うん、昔は琉球、肥後っていう言い方だったわけじゃないですか。
それ
を、あえて、漢字は違うけども、今昔っていう、昔の言い方で言うと、今昔。今わかります ?D6 さん。
あ、はい、わかります。
うん。ね、古典だと今昔物語ってありますよね。で、その中で、今昔って、っていう感じのを漢字で当てたみたいな、
うん、
今は勝手に後付けしてますけどね
今思いついたでしょ完全に、
うん、本当はバレたかみたいな感じにしたかったんですけどね、結構ね、こういう会話じゃないとやっぱ思いつかないこともあるし、だからやっぱりね、僕のね、尊敬してるアインシュタインなんかも考えて、学生と会話することによって整理したという感じでいるので、そこはやっぱりどの人間も一緒なのかなと うん。
そうですね。
思っておりますね。まあ、D6 さんはこの、流入の調べが始まって、なんか、やる気はある感じなんだと思うんですけど、まあ、D6 さんはね、ちょっとやっぱ、今、話した感じで、ね、忙しすぎる時もあるので、まあ僕一人になる時もありますので、それはちょっと温かく見守ってください。で、ちょっと難しい話をするかもしれないんですけど、ね。で、まあ D6 さんの、と、まあ、二人の、まあ、DJ というかパーソナリティでね、進めていくんですけども、D6 さんはなんか、こういうことを話してみたいなとか、まあ、まあ今はここで膨らましたらネタが尽きるんで。
そうですね。
うん、まあこんなことを話してみたいなっていうふんわり、うん、話してもらえたら。
やっぱなんかこう日常生活の中であった面白い人とか、それとか面白い出来事とか、うん、なんかそういうちっちゃな事柄を大きく膨らまかして、うん、持って話したいなっていう、
うん。
そういうなんかこう一つの生活の中での発見みたいなのをこう紹介できたらなっていうのはありますね。
なるほどね。いや、やっぱりね、日常より面白いことって本来はないはずなんですよ。
そうそうそう。うん、だってだってお笑い芸人が喋るエピソードトークっていうのは、うん、もっと、本当はもっと普通の平凡な、なんて言うんでしょう、光景だったと思うんです。その話す内容よりは。
うんうんうん、
しかし、それが、その人たちの才覚によって、すごい面白い、うん、ストーリーになるし、人物像も生き生きするし、
うん、
ああいう風になんか話せるようになったら、どれだけ飲み会でモテるだろう。いや、モテるだろうじゃなくて、その、
何言ってるんですかって
。そう思う。
いやでもね、やっぱり人間として面白くなるにはやっぱり話だと思うんですよ。
そうそう、ね、そうなんです、そうなんです。
だから人間の一番低いレベルでの表現力っていうのはやっぱ会話術、
うん、
うん、まあ一番クオリティが高いっていうのも確かにあるんですけども、人間の本質的にできる部分、
うん、
ね、コンピューターグラフィックスっていうのはコンピューターがなければできないわけだし、ね、元をたどればやっぱ人間の力がなければできないことであって、うん、もしくはまあ文章力っていうことになるんでしょうけど、うん、
そうですね、うん、僕もちょっとまあ、エピソードトークという点で言うと、まあ、まあちょっと憧れている、まあ、お笑い芸人とかもいるんですよね、
うん、
聞いてもらえますか、
ね、あれですよね、滑らな、
あれはもう最高峰の人たちじゃないですか、
ね、ですよね。あ、うん、タイトルが出てこない。
タイトル滑らない話でしょ。
滑らない話でいいか。
そう、それでいい。
いや、もう僕最近テレビ見てないんで、うん、もう分からなくなってる人間なんで、まあはっきり言って僕完全に朝型人間になっちゃったんで。
ああ、健康的な方に行っちゃいましたか。
ね、もう、だから、アメトークが見てないんですよね。
嘘。
だから、お笑いの勉強っていうか、話の勉強をやるのはやっぱ、お笑い系の番組なんですよね。
そうそう、やっぱね。うん、
まあ、勉強という言い方がね、なんか、どうも、しっくりこないかもしれないですけど、相反するところにありそうなので。
話していきたいです。そして、成長しましょう、うん、成長を。
うん、だからね、ダブルセブンじゃなくてしゃべくりセブンか。しゃべくりセブンも、まあ僕にとっては、一番どうしても面白いのはやっぱ、ホリケンの、あれはちょっと抜けすぎっていうか、ああいう笑いじゃないんですよね。だから、原田泰造的な笑いが好きなんですよね、僕としては。
あ、でも確かに、うん、ホリケンの映像がないと笑えないというか、音声だけでは面白くない。
うん。
動きです
ね。だから、あの人たちは、ね、聴覚障害の方とかには素晴らしい、ギャグなのかなっていうところは思いますけどね。
うん。だから、そう、確かに。あ、僕はちょっと、クリーム有田が好きなんですけどね。
うん。まあまあ、ね、もともと地元ですからね。
そうそう。うん、自分が行ってた、高校にすごい近いところに通ってた人なんで。うん、
まあね。D6 さんはね、まあ一応僕よりもエリートなので。
全然ですよ。チャラいやつですよ、チャラいやつ。
いやいや、全然チャラくないし。いやーね、すん。いや、もう僕もそういうところで言えばね、あの、高校の時関わりありますけどね。
そうですよね。そもそも、あの、地元同じですもんね。
うん、僕も高校まではね、普通に熊本でしたから。
うんうん、そうですばい。そうですばい。うん、なんで、ね、熊本弁が伝統ですか。
まあ、熊本弁で話してもいいんですけど、やっぱね、全国に聞きやすいというところを考えて、あ、僕は方言をあえて、押し殺しつつっていうか、まあそれで話してもいいんですけど、なんか、あの、いろんな人に聞いてもらいたいっていう気持ちの方が強くなって、やっぱ、うん、かっこよくじゃないけど、
さすが。
で、あの、やっぱり、うん、あの、聞いてもらいたいがやっぱ本音ですね。だから、標準語。僕の中では標準語っていうのは第三言語なんですよ。
第一言語は第二言語。
第一言語は熊本弁なんですよ。で、第二言語は山口弁で長い間住んでたので、長い間っていうのも4年ですけど、で、第三言語が標準語。
でも僕もそれに近いところありますけど、うん、僕も第三言語が標準語で、うん、第一が若い世代の熊本弁。第二世代がじいさんたちの、じいさんばあさんたちの熊本弁。
そう、ね、熊本弁って実際はね、ジェネレーション、ね、カテゴライズっていうか。
全然違います、
うん。ジェネレーションなんていうのかな、まあ、まあ、カテゴリー分けができるぐらい。
そうそう。
まあ、普通、まあ、D6 さんがまあ普段喋ってるのは、どっちかっていうと、若い感じの熊本弁ですけど。
日頃は友達とはもう若者向け熊本弁。ただ、例えば仕事で、なんか、お年寄りとか、年配の人と話すときは、絶対に、じいさんばあさん番を使うと、もう本当に、すぐ仲良くなれるっていうか、効率がいいというか。
まあ、方言はね、コミュニケーションとしてはもう、ね、最良の手段というか。
そうなんです。
うん。ね、あの、相手の身に立って話してくれてるっていうのが、ね、わかるし。で、まあ、英語をやった方はものすごいわかると思うんですけど、あの、相手の言語で翻訳するって非常に大変じゃないですかね。だから、そういうものを話すときは、相手の言語に立って話すことによって、相手は、脳の中で翻訳しなくて済むと。
そうです。
非常に楽だと、うん。そういうメリットがありますよね。
Yes.
こっちは大変ではあるけども、で、それで関係性がいいんだったらば、ね、それを使おうと。
Yes.
うん、もう、そんなシンプルな、ね、考え方で、ね、人のためにって動くと、メリットもどこかに隠されてますよと。
Yes.
うん、ちょっといいこと言いましたね。まあ、
毎回なんかしらいいことを言うみたいな、なんかそういう縛りができたらどうしましょう。
まあ、僕はそこまでね、すごい人間とは思ってないんで、やっぱ未だにアホだって、バカだって、
いやいや、
まあ、多分思われてるので、まあ、ここでちょっと挽回できたらなって、今までの人生に。うん、まあ、だって、はっきり言っても、同級生の高校の友達いないですもん。もう、リアルに、うん。まあ、でも、いなくてもね、一応元気に今生きてるんで。
いや、ただ、本当、聞いてる皆さん、ドクターピースさんはですね、ちょっと見た目はエグザイルですから
、まあ。まあ、まあまあまあまあまあまあ。
見た目超エグザイルですから。マジでそっくりですよね。
いやー、まあ、これで大学時代めちゃくちゃいじられたっていう、もう、いや、ひどかったっすよ。うん。
いじられ方が。
まあ、そういうね、話はね、昔はもう大嫌いだったんですけど、うん、今でこそね、それこそ、短所でもあるんだけども、利用しない手はないな、と。バカにされまくったけども、今なら、それで表舞台に立てるんだったらもう、それが最高の手段というかツールというか。
かっこいい、かっこいい。
もう、それ、もう何もできなくても、それで、 あのね、何かしらつながりになってくれるんだったら、うん、もういいじゃないですか。
いいっすよね。ね、
で本質的にやっぱなんかかっこいいっていうのはそこら辺なのかな、
うん、
最近思うようになってきましたね。
いや、いい話だ。
ね、言われたから、あの、嫌なのは、まあ自分自身ではあるけども、ね、まあ、こんなに長く話すっていうのはなかなか経験ないので、あの、喉カラッカラの感じになってますけど、ね、まあ、その、言われて嫌なこと、その、それは確かにあります。未だにね。だけども、それをどういう方向に、あの、反射してあげるか。角度を変えてね。あの、中学物理の時間だよ。あの、反射の時間だよ。まあ、数学の時間だよ。入射角、反射角であったよねって。ね、その角度を変えるだけで微妙に角度が変わりますよね。ね、そういう感じで変えてあげることによって、ね、自分の、ね、行きたい方向に変えることはできますね。うん。だから僕は確かに目立つのが本当、好きではあったんだけども失敗ばかり。うん、っていう感じで、まあ今でこそね、あの、PC とかがある程度使えるようになってきて、まあ人に、まあ D6 さんと同じように、まあ人に物を教える立場になったので。
すごいです。
まあ、お互いに師匠であり、お互いに弟子みたいな、そんな感じで、僕はその PC の、まあ大まかな範囲で、ね、あの、まあ、ある程度わかるっていうところで、まあ、D6 さんはグラフィックに強いと。まあ、特化型のタイプですね。まあ、僕は一応言っておきますけど、あの、フィルムメーカー、映像制作者という感じの肩書きではあるんですけども、わかりやすいところで言えば。だけども、自分で名乗ってるのは、エクスプレッショニスト。
超かっこいい。何ですか、それ。
まあ、D6 さんにも前言ったと思うんですけど、エクスプレッションっていう、あの、言葉があるんですよね。エクスプレッションっていうのは表現。
うん、
エクスプレッショニストっていうのは、それを人、まあ、例えば、ティーチがティーチャーになるみたいな。
ああ。
うん。それが、うん。
つまりメディアは問わず、音声とか、あの、
そうそうですね。
映像でも。
だから僕の場合は、主体は、映像ではあるけども、こうやってポッドキャストの音声で、あの、言葉で伝えるというか、話で伝えるっていうことと、まあ、ブログで言葉で伝えていくと。文章で伝えていくと。まあ、その三分野、まあ、欲張りかもしれないけども、これを一生かけてやれば、まあ、なんかね、表現者としては一流になれるのかなと。
すごいなぁ。
うん。まあ、D6 さんに追いつけっていうところでね、表現力では。うん、そのグラフィカルな面では。うん、話は多分今、同じ立ち位置ではあると思うんですけど、勝手に思ってるんですけど。
トーク力ではね。うん、
だからまあ、下手な二人がお送りするけど、それは、あの、面白いか思ってもらえるのは、だからさっき言ったように、あのね、言われて嫌なことをそのまま受け止めるか、それを一つの、あの、評価基準として捉えるか。
そうそう。
うん。
だからあれですね。
ね。うん。D6 さんどうぞ。
通勤通学の電車とかバスの中で、こう、友達の話、ぼーっと聞いてるみたいな感じで聞いていただければって感じですよね。
もう、はっきり言って、その、暇な時に、あの、聞いてもらえるというのが、一番その、ぼーっとする時間っていうのは、現代人は足りなさすぎるので。
足りなさすぎ
ますね。僕はだから、あの、はっきり言って、仕事中めちゃくちゃ考えてしまうから、ポッドキャスト聞いて余計な方向に頭の方向を変えてるんですよね。
うん、同じ。それ同じ。うん、僕もあの、バスとか電車で、あの、隣の人とか、近くの人の会話が聞こえてくると思う。聞いちゃうんで、
うん、
どうしても聞いちゃうんで、やっぱスマホから音楽とかあのラジオとかを聞いたりして、なんとかこうそっちの話に耳を傾けすぎないようにしたりとか、うん、そういう風な努力してます。
うん、あのね、どうしても特に小さな音ほど気になると、うん、あのね、あの、分かりやすいところでコソコソ話、
うん、
ね。 陰口を言われてんじゃないかみたいな、ね、そういうところはあると思うんですけど、多分僕めちゃくちゃ言われてると思いますよ。だからかなり真面目に努力したとしても、ね、ある一点でふざけたことをやってると、ね、こいつ何やってんだよバカ野郎みたいな、ね、思われるわけですよね。
そういうふうなことを思って同じような気持ちでいる人はきっとたくさんいるはずですから、共感しますよね。
まあそう思ってもらえるためにも、まあ僕らが、まあ、ここの一歩を踏み出して一つ話していくと、まあ発信するっていうよりかは一緒に話を共有しましょうっていうぐらいのニュアンスですね。まあそれが流言の調べの、まあ緩い感じの、うん、緩いけどちょっと深いみたいな。
いいですね。
で、まあこのラジオ版っていうかポッドキャスト版になってからちょっと長めなので、そういう形で今まではその YouTube 版は15分っていう形になったんですけども、今回からはまあ30分を目安に収録してそれを配信していくという感じの体制で臨みたいなと、
よろしくお願いします。
今なんて言いました？
いや、よろしくお願いします。
こちらこそということで、まあ竜の調べ続けてきたんですけども、まあ僕らのそのこの感想とか応援っていうメッセージをいただけると僕らも元気になりますし、皆さんも人にいいことをしたというふうに、一ついいことをしたという感じにとってもらえれば、お互いに相乗効果を得られるかなというふうに思いますので、僕のドクターピースラボというブログがありますので、そこのフォームからメッセージ、ご意見もしくはご感想などを送っていただけると、またこの番組内で紹介できるかなというふうに思います。で、 D6 さん、なんか皆さんにメッセージありますか？
そうですね、なんか面白いエピソードなんかがあればどんどんなんか教えてほしいなって思いますけど、
まあD6 さんはそのメッセージをもとにパクろうかなという魂胆だと思います。
いやいや、ヒントインスパイアを受けてですね。そんなすごいことはしませんけど。
まあまあまあ、ドクターピースはこんなキャラクターと、で D6 さんはこんなキャラクターと、
うざいキャラクターです。
まあというね、ヒール役みたいな感じでやってますけど、ものすごい優しい方です。
そんな
ということで、まあ流言の調べこんな感じでやってきました。まあゆるい感じで、通勤中でもいいですし、トレーニングの合間でもいいですし、ドライブの途中でもいいですし、受験生なら勉強の合間でもいいですし、まあ勉強してる時でもいいですし、で、まあ、勉強してる時、仕事してる時はあまり聞かない方がいいと思いますよ。笑いの元になりますから。
寝る前がいいでしょ。寝る前が。眠る、すぐ眠れますかも。
いや、つまらない話で眠れなかったって言われたら怖いじゃないですか。
ありえます、ね。
ということで、第1回、まあ第0回。まあ、第1回。どっちでもいいやん。まあ、表に書きます。ということで、お送りしましたのは、ドクターピースと
D ロックでした。
では、また。
ではまた。